それでは、それでは共に主を礼拝する時を持っていきたいと思います。お立ちになる方はどうぞお立ちになってください。共に賛美していきたいと思います。
主は屈す技をなさった。その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えおられる。地の果て果てまでもが皆我らの神救いを見ている。全地よ主に喜び叫べ、大声で呼んでみ喜び歌い褒め歌を歌え。盾ごとに合わせて
「この調べよあなたに届け」「この調べよ」
私を愛し命を与え救い与えた神様は私を愛し罪をあがなり許し与えた。私を愛し命を与え許し与えた神様は私を愛し罪をあがなり許し与え
急ぐことなく私の速さであなたは着実にその歩みを成していきなさい。私の時に私の計画は大きくさらに次の段階に進むと知らされます。
このアンティオキア教会におけるこの中心的なメッシ、大イスラユダヤ人伝道に関して、さらに祈りの土台を強め、この御心を行ってきなさいとしか言われます。
さらにいくつかの計画がありその計画は祈りとともに開かれていくと知らされます。またそのユダヤ人伝道がさらに世界伝道との関わりに大きく用いられてくることを覚えなさい。
またこの今世紀に入り反ユダヤ主義がこう広がっていっている状況というのをこのユダヤ人伝道に重荷のある方々は正しい情報をこの祈りのポイントを押さえていきなさいと教えられます。
すでに黙示録の時代に近づいている事柄をそれらを通して捉えまたさらにあなた方の信仰の土台をしっかりとさせていきなさい。
この聖書のこの土台と祈りを持って世界情勢をこの捉えまたこのさまざまなメディアのこの情報に振り回されることなく聖書の土台を持って見分けられるようにと誓われます。
それでは、再び賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for my good。どうぞお座りになってください。 それでは聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においてはイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方はどなたでもこの聖餐を受けることができます。ですからそういった方はぜひこの聖餐を受けていただきたいと思います。またインターネットでこの礼拝に参加される方で同じようにイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方も、この聖餐を受けることができます。そういった方はですね、ご自分の方でパンとブドウ酒またはブドウジュースをご用意お願いいたします。それでは最初にこの式のためにお祈りさせていただきたいと思います。愛するイエス様、どうぞこのパンとブドウ酒またはブドウジュース、またインターネットの方のパンとブドウ酒またはブドウジュースを祝福してくださり、御体と御血潮の祝福と恵みをどうぞお一人お一人のうちに主が表してくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それでは引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。もしも罪があればそれを主の前に共に悔い改める時を持ちたいと思います。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それではお願いいたします。 イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。それではお願いいたします。お祈りします。愛聖様、この聖餐の恵みを感謝します。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。それでは聖餐の恵みの後は、 恵みの献金の時を持ちたいと思います。神の国と神の義の曲を賛美しつつ、献金の時を持ちたいと思います。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方で、お祈りさせていただきたいと思います。愛する様、あなたが霊的にも実際的にも日々あふれるばかりの祝福と恵みを注いでくださっていることをありがとうございます。そのあなたの愛と、またあなたの恵みの、への感謝として、またすべてのものがあなたのものであり、私たちもあなたのものであることのその感謝を込めて、今この献金を捧げる時が与えられたことをありがとうございます。主よ、どうぞさらにお一人お一人、霊的にも実際的にもさらに増し加えて、あなたの祝福と恵みを添えてくださるようにお願いいたします。この時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
9節ですね。そこに出てるんですね。お読みいたします。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。明日、心ゴスペルが7時からザ・高円寺の方で行われます。またそのリハーサルが JLTV でも行われましたけどもですね、その、ビデオがありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。明日ですね、7時からザ・高円寺で行われますけども、いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと思うんですね。一つは、プレデンドっていう意味があります。直接しないで、 で一歩置いてやって、まあ、そこから入っていくっていう形ですね。で、それを通してもかなりの方々がイエス様を知るようになってきております。また同時にプレ伝道の中で主に触れられた人たちがね、さらに聖霊の当たりが強くなるときにですね、一斉に救われてくると思います。でこの時に皆さんがやってる賛美とかなんかがね、大きく、触れて、聖霊の、あの、印を与えているようなね、特別な働きが起こっているということをね、私は感じております。ですから重要な意味合いがあるということを覚えておいてください。それとともにですね、路上ライブやなんかを通して一つ、神様は賛美を通しての技を成してくださっていると思うんですが、一番最初は第一回、パトモスチームだったんですね。で、なんで歌うんだろう。船、船上とかね、路上って言ってたんですね。それが今に至るまで来てるんですが、その一つの理由は、いろいろな霊の綱を断ち切って、そのリバイバルの働きをさらに燃え上がらせる主の技がなされているってことを感じるとともに、また同時にですね、作詞作曲で新しい信仰が次々と開かれてるんですよね。風の響きの中で我々が気づかなかった神の技が起こっているわけで、その一つはですね、新しい信仰、新しい歌が次々と生まれてきて、それを通して霊の壁が破られているということとともにですね、さらにね、非常に強く聖霊様が賛美を通して望まれるようになるということを感じます。それを通して賜物の働きがね、大きく開かれる。それと直接使われるっていう技が起こってくると思われますね。それに向かってのね、動きが起こってきていると。満を起こすコンサートになるって言ってますけどもね、それどころじゃないことが起こってくるっていうことをね、思いますのでね、音楽に重荷のある方は弾かずに、それをなしといていただきたいというふうに思います。また同時に賜物とかいろんな働きが伴ってくると、実際にそういうことを知ってたり、話してたりしないといけないのでね、そういうような知識も必要になってくるだろうと、こういうふうに思います。それで、白馬キャンプの、夏の白馬キャンプの宣伝がありますんで、それを見ていただき。
私は見た。見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。白馬キャンプ2018。白馬キャンプは夏に行われるクリスチャンのキャンプです。毎年長野県小谷村のホテルグリーンプラザ白馬で行われます。21回目を迎える今年は、日本全国、海外からリバイバルを信じる516名の方々が参加されました。神様は今も生きて働いています。日本におけるリバイバルはすでに始まっています。このキャンプは神様と共にリバイバルの働きを進めることを目的としたキャンプです。朝夕の集会では参加者が共に神様を賛美し、聖書の話を通して神様からの祝福を受けます。
ですから私たち人々はですね、神様の最も熱い愛を通して愛されるということなんですね。
白馬キャンプの朝は神様を礼拝することから始まります。では早速蒼天聖会に行きましょう。蒼天聖会では賛美、証、メッセージの時が持たれます。多くの祝福を受けますね。Jゴスペルキッズアンダー21コンテスト。
皆さんこんにちは、リポーターのノエです。 Jゴスペルコンテスト2018キッズファイナル in 白馬、またアンダー21ファイナル in 白馬が間もなく始まろうとしています。
会場の熱気は最高潮。早速歌を聴いてみましょう。
ずっと救われなかった祖母が、数年前に白馬キャンプに来て救われました。
素晴らしい証です。お、どうやらコンテストの結果が出たようです。優勝は子供器物。そしてアンダー21の優勝はエシュルン。
I was very surprised by that.
おめでとうございます。ありがとうございました。 Congratulations。
J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬、いよいよ始まります。今年も多くのお客様が来て、いや去年より多いかもしれません。続々と集まっています。
皆さんこんにちは。ただいまより第18回 J ゴスペルコンテスト
ついに開幕です。今年はスプレンダーから始まります。聞いていきます。第2弾。
私は小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って、今は元気に働いています。
感謝します。コンテストの結果が出たようです。
はい、見事優勝を果たされました。エルサレムに来ていただきました。おめでとうございます。はい、涙ぐむ場面もありましたが、どういった心境でしたか？
涙ぐむ場面はもう全然考えてなかったんですけど、やっぱり賞状いただいたりとかトロフィーいただいたりとかして実感がこう湧いてきたら、やっぱり1位っていうのは重いなと思うと、こうなんか言葉に詰まりました。
はい、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。
さあ、この後グランドチャンピオン大会で殿堂入りのギフツと優勝者のエルサレムが激突します。はい、見事4年連続殿堂入りを果たされましたギフツの皆さんです。おめでとうございます。はい、心境をお願いします。
すっごく嬉しいです。
皆さんで一言お願いします。
God is love.
神様は皆さんに何を語ってくださるのか、どんな計画を持っているのか、それを聞いたならば、もちろん信じること、信じることは語っていくことですよ。
私たちがこの、ね、神様に愛されて応答していく、愛されて応答していく一つがね、感謝のことを人々に伝えていくという働き。
確かに主が働いてくださって、そして出て行って伝えるっていうのはから私たちに与えられた使命ですから、それを全うしていくんであればね、神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
いかがでしたでしょうか。このキャンプは終わりますが、神様の働きは永遠へと続いています。それぞれの地で神様と共に働き、また来年白馬キャンプでお会いできるのを楽しみにしています。それではまた。
白馬キャンプはね、特別な意味のあるキャンプです。特に、三つ目的があって、交わりと人の救いですよね。それから、今、起こり始めている終末のリバイバルを、私たち一人一人が担うっていうことが一つの目的であり、また、今近づいてきている終末の、はい。終末の、このいろいろな困難な時代にですね、
今回は栄光を打ち立てるっていうことが
一つ大きなポイントなんですね。それでもう最近ちょっと考えることがあるんですが、何を考えるのかっていうと、一つはですね、フォアテン、フォアテンじゃない、主の時、そうするとね、爆発じゃん、まあ、爆発ってのは火薬じゃなくてね、もうあそこでは入りきれなくなって、一気に技が進んでいく時が近づいてきてるぞっていうことをね、ちょっと感じるんですよね。ですからどういうふうに主がね、働きをなさるか期待しつつ見ていきたいと、こういうふうに思います。そして、白馬のキャンプには主の手がたくさんあるんですね。まあ、一つはね、さっきも言ったような終末のリバイバルとか、あるいは始末におけるいろんな困難な中で主の栄光を打ち立てるとか、それが目的ですけども、白馬という名前自体がね、黙示録のキリストを表すわけですよね。黙示録のキリストに、リバイバルのキリストが白馬に乗ってますし、再臨のキリストが白馬に乗ってますよね。で、その白馬っていう意味合いと、その白馬の場所の意味が、まさにね、ピタッとこう当たるっていうのはですね、私はね、偶然だとは思ってません。特別な、ね、意味があって主がそれを成しておられるということをね、ちょっと感じるんですよね。それとともにですね、あんな綺麗な景色のキャンプ場はないですね。まさにね、最高の景色のキャンプ場に導いてくださってるって中にも主の手を感じますし、 またあんな綺麗なホテルね、ないんですね。もう昔だったらああいうホテルのところに行ったら中入れなかったんですよね。でそれを導いてくださるっていうのはね、特別な主の手だなとこういうふうに思いますし、また同時にですね、個人的に黄昏の灯火って歌は大好きですからね。黄昏の灯火はほのかに灯りてっていうのを想像しながらね、ずっと歌ってた、その場所にあるっていうことはね、特別な意味合いがあるというふうに思いますし、また同時にね、そこから賛美のグループが立ち上がってき、新しい曲が生まれ、さらに映像の働きが始まりですね、いろんなこう神様の技が始まってきてるってことを見る中でですね、まさに生きて働いておられる聖霊様が技を成しておられるということをね、思います。どうぞ、皆さんもね、7月23日かな、プレで24日から26日まで本キャンプですので、ね、ぜひいらっしゃっていただきたいというふうに思いますし、また神にあるね、思い出を作っていただきたいということと、歴史の証人、もう歴史的な事柄が起こってきますのでね、そうなっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、1分動画がありますので、それを見ていただきたいと。
皆さん、こんにちは。今回は、主任牧会についてです。教会観がテーマの会では、教会はキリストの体で、クリスチャンはその器官ということをお話ししました。今回はその教会の頭はキリストであるということをお話しします。私たちの教会では、主任牧師はイエス・キリストであると紹介しています。これは本当のことなのです。なぜなら、教会の頭はイエス・キリストであると聖書に書いてあるからです。私たちの教会、主の十字架クリスチャンセンターは、真にイエス・キリストを教会の頭とし、その頭なるキリストに従う、主なるイエス・キリストの主任牧会の教会です。主イエス・キリストに聞き従うその中で、主の素晴らしいご計画が次々に表され成就していきます。また、実際に礼拝に集う場合でも、オンラインで礼拝に集う場合にも、病が癒されたり、問題が解決したり、人々が立て上げられています。それは聖書のエペソ人への手紙1章22節から23節にあるように、頭なるキリストが教会に満ちており、教会にはそのキリストの力、恵みが満ち溢れているからなのです。私たち一人一人はイエス・キリストの身体なる教会の一部であり、その教会の頭はイエス・キリストであるということをはっきりと捉えておく必要があります。ではまた。
今日来た時にですね、ヒカル君に1分動画は何ですかって聞いたら、まだ決まってませんとかなんかおっしゃってて、今から決めますとか言って、そしてキリストの死人牧会ってことを言われたんですね。それでね、師匠とちょっと褒めたたえたんですね。ごめんなさい、それは 何かというと、金曜日祈り込んだ時に、神様はね、主の主任牧会に関していろいろ示してくださってたんですね。だからそれがね、ぶつかったってことはね、私はね、偶然だとは思っていないのですね。教会の頭はキリストって書いてあるんですね。そして我々は頭がキリストであるということを直接的に受け取ってですね、そして神に聞いて、そして教会の働きを進めていくというね、イエス・キリスト主任牧会、神主任牧会対応を取ってるわけですよね。で、見えるのは牧師とかね、牧師会とかね、そういうことが見えるかもしれませんけども、実は神がね、教会の頭であって、そして働きを進めてるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、それがね、はっきりと示されたのは、私が牧会に入る直前だったんですね。見事でしたね。それは何かって言いますとですね、進学校にいたんですけども、卒業するときに、 まあ、その後どうするかって問題があるわけですよね。その時にですね、某教団から、すごい条件のいい招待を受けたんですね。5つかな、4つの教会からどこ行ってもいいと、だから来てくださいって言われたんですね。まあ、ちょっとよだれが出るような招待だったんですけどもただ祈ったらね、そうじゃない、ここの教団ではない、そしてね、ママ市教会の福岡市っていうことを言われたので、新井先生から何も言われなかったんですが、こちらから新井先生にお話をしてね、そういうふうに導かれてるように思うんですけどっていうふうに言いました。新井先生も喜んで、やっぱり福牧師いませんでしたから、神様は必要な人を必要な時に送ってくださるとかなんか言ってね、受け入れてくださったんですね。それで私ね、ママ市教会の福牧師になることになったんですね。ところがね、役員会中心主義ですから、その当時はね、役員会がね、猛烈に反対したのです。そしてね、その私を福牧師ということをね、これをね、否定したんです。で、結局ね、役員会が決めたのは何を決めたのかっていうとね、牧師は、まあ副牧師ね、牧師は進学校から招待する、招聘する。秋元はアメリカに行って勉強してもらうと。自費で。つまり何かっていうとですね、私を追い出して自費でアメリカで勉強だからね。そして、新しい牧師を招待するって決めちゃったんです。で、その事柄がね、決められたということを知ったときに、あったもん来ましたね。そしてですね、私思ったんですね。じゃあ、すごく温かく招待してくれる教団があるんだから、そこ行こうと思ったんですね。そしたらね、祈ったら神様は、ダメだって言ったんです。そしてね、あなたはママ氏の副牧師ですって言われたんですね。それで私ね、抗議したんだよ、神様は。そんなもう、ダメだって言われて、ママ氏の副牧師って言われても、私は副牧師に なれないっていうふうにも取り決められたんですよって。だからなれないんですよって。いくら副牧師って言ったとしても、なれないんですよって私言ったんですよ、神様に。そしたら神様が言ったんですね。この教会の、主は私であると。私が決めたことはそのようになるって言われたね。まあ、それは理論的にはそうだけど、実際的にはもう私は取り除かれてるわけだから、そんなと思ったんですが、神がそう言われるから、じゃあ、神がやれる期間ね、それができる時までね、それでいようっていうことでね、あったんですね。そしたら針のむしろ、もうみんなはそういう目で見るし、そしてね、普通だったらね、出ててくださいみたいな感じの人もいるし、普通だったら出てっちゃうんですけど、でもですね、ここがあなた の場所であり、あなたは副牧師だって言われてるから、いるわけですよね。でもね、その中で面白いことが起こったんですね。何が起こったのかっていうと、大教会の副牧師っていうのはですね、条件がいいから普通ね、低くて、多くの進学生がなりたい立場なんですね。ところがね、その時は一人も来なかった。誰も来なかった。で、その結果ね、副牧師がいなくなっちゃって、私を入れらざるを得なくなったんですね。伝道師ということで。それで役員会が決めました。1年限りということで、説教させないと。それで入れるってことになったんですね。主はね、私が立てたから、あなたは そこに立つって言った通りに私ね、立っちゃったんです。そしたらですね、教会員総会ってのがあってね、その教会員総会っていうので、役員会が言うわけですよ。皆さんが受け入れられないような人でしょうけれども、1年限りということで我慢してもらって、1年だったら、アメリカに行きます。そしてですね、説教はさせませんとかなんか言ってね。で、その時にね、感謝してるってのは嬉しいですよね。だからもうそういう言葉が出るたびに感謝してですね、庭のね、花見ながらニヤニヤしておりました。具体的にね。全ては益になるんだからね。そしてね、私は 伝道師なんだけど、まあ、実質的には副牧師の立場に立ったんですよね。そしたらね、説教させないって言ってるのに4月から説教してた。で、今までの副牧師にも多く説教してた。どうしてっていうのか、荒井先生が外部に行っちゃった時に代わりになる人が見つからなかったんだ。だから主の手は違いますね。役人会が決めたこととね、逆の形になっちゃう。私はね、最も説教する副牧師の人になっちゃった。そしてね、その時に思ったのは、まあ、頭きたんですね。それでね、これもう復讐してやるということで復讐の祈りに入りました。で、どういう祈りに入ったのかっていうと、この役員会の人たちは私が神から送られたもの、召されたものであることを知らない。だから神様、私が神から送られたものであること、召されたものであることをはっきりと示してください。そしてね、祈った内容はですね、12月の末までに私を通して50人作ってください、こういうふうに祈ったんですね。そしたらバッカバカ救われ始めたんですよね。具体的にですね、人々の救いが起こり始めました。そしたら周りの人たちがそれを見てね、態度が変わっちゃったんですね。あなたは確かに主に導かれてるとかね、また荒井先生の後継者がいないとかなんか言われてたのは、荒井先生の後継者がやっと現れましたねっていうような表現とかね、完全に変わっちゃった。だから主は、私は召しただけではなくて証明をしてくださったんですね。そしてね、12月の末までにね、62人救われました。そしてね、1年経ってね、92人かな、救われたんですね。で、もちろん1年経って首ではなくてね、5年で、その当時で最も長い副牧師となって、そして私が出るときは、主の十字架の教会、TLEA の教会に導かれたときにはですね、なぜ、まあ、開拓伝道に行きなさいって主に言われたので行ったんですけど、なぜ辞めるんだとね、副牧師がいなくなって大変じゃないかと、逆のことがこう言われてたんですね。でその中で何が示されたのかっていうとですね、教会の頭はキリストだっていうことです。そしてね、私は荒井先生に仕えながら要求があるわけですよね。給料こんだけにしてほしいとか、こういう立場をこうしてほしいとか、ああしてほしいとかあるわけですね。で、私ね、そういうの言えないタイプなんです。言えないタイプなんですね。それでね、祈りで言ったんです。神様、こうしてください、ああしてください。だって主任牧師は神様だって言ってんだから。ね。そしたらね、私のこの願ったことがね、荒井先生の口を通してね、次々と現れるんですね。ちょっとその時感動したから感謝したいと思います。まあ、荒井先生が確かに主に従っている方だなっていうのはよく分かったっていうこととともに、頭はね、神であるな。また先週ね、まあ、祈った内容っていうのは言いませんが、しかしね、リバイバルとか教会の働きにおいて頭がキリストであるということを明確に捉えることは神の働きと技とね、大きく関わってくる。特別なことであって、これは単に、言葉上の問題ではなく実際上の問題であり、私が牧会生活にスタートするその直前に神がリーダーだってことをね、示したんですね。で、その時にね、ちょっとね、間違った考えを持ってたんですね。それは何かというと、まあ、荒井先生が孤立してた面もあったんですけど、私が副牧師に入ることによってね、荒井先生に徹底して従っていくこと、こういうふうに思ったんですね。で、その時にね、思ってたのは、教会の頭は荒井先生で、それに従うという考えだったんです。ところがね、それがね、打ち砕かれたんです。そして神様に言われたのはね、神が頭である。だから、私は、ね、態度を変えました。荒井先生に徹底して従おうと思ったのを、神に従おうっていう態度に変えたんですね。で、神に従おうって態度に変えたら、神は言ったんですね。荒井先生に従いなさい。で、同じことなんですけど、実は違うんですよね。 そしたらもうママ人の人に言われましたね。イエスマンとかなんか言われた。それはだって荒井先生に従いなさいって言われてるんだから従ってるだけですよね。ただしその時にね、教会の頭はね、キリストであるっていうことをね、教えられて動きが起こってきましたね。でリバイブの動きにおいてもね、この教会の頭がキリストであるということを捉えること、それから皆さんの奉仕の働きにおいても教会の頭がキリストであることを捉えること、これは本当の話であるということを捉えることは、私はね、重要な意味合いがあるというふうに思います。それとともにですね、まあオンライン礼拝をやってるんですよね。それで、オンライン礼拝をやってる方々の中に器がいるっていうような予言も次々と出てきてますよね。それで、一つオンライン礼拝をやってる方々で奉仕をしたい方とかね、奉仕の望みのある方に、もうこれはアンテオク教会の話ですけども、奉仕に加わっていただくというような形でね、今動きをしようとしています。そうすることによって働きの幅が広がるとともに、それからオンラインをやっている方々の中に器が出てくるということも神様は言っておられるんですね。ですから新しい展開がここで始まるぞっていうことをね、ちょっと感じます。ですから、オンラインを見ている方で重荷のある方はね、一応アンケートをこちらから送りますのでね、それに答えていただいて、そしてですね、さらに、奉仕をしたいという方々は奉仕に加わっていただいて、さらにこう主の栄光を見ていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、先週中部に行ったんですけど、ちょっといくつか不思議なことが起こったんですね。それは何かっていうと、まず夜の集会に出たんですけど、癒しの力がすごい働いたんですね。誰も癒されたとは言ってないんですけど、ホテルに帰って、まあ、ホテルに帰ったらすぐ祈って寝ちゃうから、次の日は早朝なので祈ったんですね。で祈った時にね、感謝しました。私は癒されたって誰も言ってなかった、言ってませんでしたし、そういう兆候も見せなかったですが、あの霊の力だったら確実に癒しが起こってるって分かりました。だからね、感謝したんですね。神様、あなたが癒しを起こしてくださったことをありがとうございます。特別なことがいくつも起こりました。ありがとうございます。それで確認してないから祈りに加えたんですね。しかし確認 してませんので、確認の事柄を私にさせてください。癒された人が誰か、どういう癒しが起こったかということを確認させてください、こう祈ったんですね。これはまず一つ。それからもう一つはね、これはまだ祈りが答えられてないんですが、このね、癒しの力だとこれはかなりの癒しが起こるなというふうに思ったんですね。それで、名の通った病気で、それで医療もはっきりしていて、治らないってはっきりしていて、あるいはこういう状況だっていうのははっきりしていて、そういうやつの癒しを与えてください。もちろんそういうやつの癒しも見てるんですけど、最近少ない。だからね、そう祈ったんですね。で、それは、前の夜の集会の次の日の朝で、で次の日の朝、午後の集会を行って、そしてね、夜の集会に向かってたんですね、自動車にね。そしたらね、不思議なことが起こりました。私、こんなの初めてでしたよね。朝に祈ってるでしょ。確認をさせてください。癒しが起こったことを知ってます。だから、どう起こったのか確認をしてくださいって言ったんですね。そしたらね、その夜の集会の確認じゃなくて、その昼の集会にいた人が言ったんですよね。乱視とね、白内障でね、片目が見えなくなっていて、見えなくなっていて、そういう方がいたんですね。で、目の祈りをしたら癒されたんですね。ところがね、まあ、それは知らなかったんですけど、自動車に乗ってる時に癒されましたって言われたんですね。あらっと祈りの答えだなと思ったら、そしたらあれあれとかなんか言い始めるんですね。どんどん見えるようになるとかなんか、あれあれとかなんか言ってね、見える目よりももっと見えるようになるって。だから要するに癒しが起こったっていうことを言ったのとともにですね、その癒しの発展が、で言ってる人もびっくりしてて、 どんどん変わってくるって言ってね、主をあがめました。でその時にね、朝祈ってるでしょ。でまさに神様は技をなしていることをね、表してくださったってことを思いますし、また同時に午後の集会とか前夜の集会で何人か癒された方がいらっしゃったってことは連絡としてきました。そしたらね、私が感動したのは、前夜の集会でもう聖霊様もすごく働かれて、一番前の方に座ってた女の人がですね、説教の途中で帰っちゃったんですね。だからまあつまずいちゃったのかなと思ってちょっとがっかりしてたんですけども、そしたらですね、その人首とね肩が癒されたんですって。でね、こんな体験初めてだって言って教会通うっておっしゃったっていうことを言いました。だから前夜の集会においてですね、特に非常に私が気になった人が癒されたっていうのはね、素晴らしいなと思います。それでその前の日に私が夜の集会の時にですね、椅子から落っこったんですね。で後ろから落っこって、そしてね、手術のとこぶつかっちゃったとちょっと大変なんですが、お尻にぶつかったからね、よかったんですよね。そしたらね、立ち上がって、手術のところは大丈夫だったし、お尻にぶつかったからまあまあいいかなと思ってたんですね。そしたらね、この辺の骨とかね、筋肉がすごく痛み始めてですね、これはちょっとやばいぞっていう感じだったんですね。それでね、すぐ祈りました。天のお父様、これ癒してくださいってね、やばいことにならないようにっていうことをね、祈ったんですね。そしたらね、ちょっと前からね、骨が癒されたっていう、聖書あるかな、ちょっと取ってくる。そのね、この上にある私の聖書、詩編の34編の言葉がね、実は示されてたんですね。それは何かっていうとね、20節で、主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはないって言葉だったんですね。私、肋骨でも折れたのかと思ってたんですけども、その言葉がね、ふっと浮いてきたんですね。浮いた瞬間にね、治っちゃった。具体的にね。で、その中で、ね、ちょっと感じたのはね、癒しの力がより強く働き始めてるぞって感じるんですね。で皆さんね、どんどん祈ってください。神の技が なされます。先週誰も癒されなかったって言ってたから皆さんね、癒されます。どうして、皆さんの祈りを通してね。そしてね、この癒しのレベルっていうのはね、大きく動いていくと思います。一番初期の時はね、前田さんとかベニー君とか、エシルンちゃんとかいろんな癒しが起こったですよね。私は栄光を荒らされましたが、それ以上のことがね、これから起ころうとしてるっていうことですね。どうぞ覚えておいてください。で積極的にね、立ち向かっていく、進んでいく中でね、神の技がね、起こってくるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。明らかに主がなされてるのはね、カリスマの技とともに、神の恵みを広げるとともに救いが起こってくるっていうことをね、主は語っておられますのでね、どうぞ皆さんね、その動きがすでにいろんなところで起こり始めてるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですけども、クリスチャンが救われるとですね、先週の話の続きからいくわけですけども、こう三つの祝福が与えられます。一つは、罪の許し。ね、許し。十字架によって、悔い改めることによって許されると。一つは、永遠の命が与えられる。で、永遠の命が与えられる。それともう一つはですね、祈りが答えられるとか、問題が解決するとか、解放が与えられるとか、そして示されていることが成就するとか、神の具体的な技、 この3つが多く起こってきます。それで3つが起こってくる中で2つはね、どのクリスチャンでも一緒です。それは何かっていうとですね、罪の許し、十字架を信じているクリスチャンだったら、たとえ日本教団、キリスト教団であろうと、ペンテコステであろうと、また我々みたいな TLEA であろうと、カトリックであろうと、ホーリネスであろうと、もう誰でも罪が許されます。まあ、教団の違いはありません。単日であっても何であってもね、必ず許されます。だから、その点ではですね、同点、同じ。それから永遠の命に関して言えば、これはですね、カトリックだって、日本キリスト教団だって、ホーリネスだって、TLEA だったりしますね。あるいはペンテコステだって、アセンブリだって、まあ、アセンブリペンテコステだけど、みんな一緒です。だから、すべてのそのクリスチャンは、ちゃんと十字架を信じてる場の話ですよ、十字架と復活をね。罪の許しは受けており、そして永遠の命は受けています。そして大事なのは、その二つが一番大事なことです。だから一番大事な祝福を受けているということを言えるんですね。ところがね、問題はその次のやつなんですね。神が祈りに応えるとか、神の技が起こるとか、問題が解決するとか、病が癒されるとか、あるいはですね、約束された祝福が成就するとか、そういう話になると、体験してない人ってぐーっと増えるんです。で、体験してる人と、してない人に分かれます。でどうしてそうなるのか、その問題があるんですね。で、その時に体験してない方々の問題点っていうのは2つあります。1つはですね、どうすれば祝福されるかっていう事柄を間違えて捉えている方が多い。こうすれば祝福されると思ってるのがそうでない。だからこれが一つですね。祝福の土台を間違えていると。もう一つは何かっていうとですね、信仰を使わなければ神の働きは起こらないと。その信仰を使うという事柄に関して混乱している。全然知らないわけではないと。知ってる。ね、求めなさい。そうすれば与えられますなんて誰でも知ってる話でしょうね。知ってるんだけど、混乱していると。それが二つ問題であるっていうことね。ちょっと感じます。それでですね、まず私がそうだったんですね。それは何かって言いますとですね、クリスチャンになって祈り始めた時に祈りは答えられませんでした。で、答えられなかった時ね、私は当たり前だと思ったんですね。で、どうして当たり前かと思ったのかって、私は清められてないから、罪人だから。いいですか、罪から離れようと努力はしてましたよ。いいですか、皆さんもしてると思いますけどね。でもね、罪人だから答えられない。私がキリストに似たもの、本当に愛に満ちてね、罪を犯さなくなったならば答えられるだろうけど、私は罪人だからダメだ。私はそう思ったんです。そうするとね、清めが祝福の土台ということになります。そしてね、そう思ってる人って結構多いんです。手を挙げてみなさいなんて言わないけど。ですね、もっと罪人でなくて清められたら私に祝福が来るだろうと思う方多いんですね。でもね、これが間違いなんです。清めはね、キリスト教の中心です。それで神様は望んでおられます。熱心も求めなければいけませんし、清められることを私たちは熱心に願っていかなければなりません。成果されなければならないんですね。で、その事柄はね、重要なポイントなんですね。しかしそれがね、実は祝福の土台ではないのです。ここを間違えていると。ですからね、そこのところを注意する必要があると。で、私はですね、こう思ったことがあるんですね。一つは何かというと、熱心党でしたからね、教会行った時に一人より熱心に教会行ってたわけですね。教会のに使いついて研究もいっぱいしてたし、まあ、額は少なかったにしてもね、だってアルバイトで学校行かないでやってたんだから、やってたんですね。で、そしたらね、一つ矛盾が生じたんですね。それは何かというと、一人一人に、ね、困難が多くなっちゃった。 そうなんですよね。一体私ね、どうして私の方が献身的なのに困難が多いのかと思いますね。ちょっと疑問に思ったんですね。つまずけしませんでしたね。しかしね、後になって分かりました。いや、困難じゃなかった。それがね、真に神様を知らせるポイントになり、その後ろにある神のね、素晴らしい計画が現れていたときに、それがね、真の素晴らしい出来事だってことがね、後になって分かってきたんです。だからそれはまあ理解したんですね。しかし、ね、もう一つ理解できなかったことがあるんですね。それは何かっていうとね、いい加減にやってんのに、祝福されてる。打たれない。そういうことなんですね。俺、この人、こんな祝福で受けていいのっていう、こういう事柄ですよね。でね、分かったんですね。私ね、清めが祝福の土台だと思ってた。あるいは熱心さが祝福の土台だと思ってたんですね。しかしね、そうではないんですね。具体的にですね。じゃあ何が土台なのかって言いますとね、皆さんに言いました。神様は私たちをですね、ゴミじゃなくて塵って言ったんですね。塵っていうのはね、価値のない存在を表します。意味のない存在を表しますね。だから皆さんね、私たちは価値がないのです、神の前に。もう塵に等しいものですよね。ところがね、塵っていう言い方っていうのはですね、こう神様は優しく言ってくださった。塵罪を犯さないから。塵を犯す、罪を犯す塵なのですよね。そうするとね、悪臭を出す塵。で、私は勝手に例えてるんですけど、ゴキブリ。ゴキブリのね、内臓がはみ出たようなもん。そういう罪人。だから、虚しいけどね、価値がないけど、それだけではなくてね、忌まわしい。そういうような存在であるというふうにですね、私はね、考えてるんですね。ところがね、神様は、イエス・キリストを送って十字架にかかられて、罪の身代わりに罰してくださったんですね。そしてね、その十字架を通してね、私たちを愛してくださったのです。で、私たちがですね、自分の罪を認めて、神様の前に悔い改めるとき、イエス様の十字架を信じて、でもう罪を犯さないと決心するときに、罪はね、完全に許されるんですね。で、繰り返しますが、決心したって罪を犯すっていう人がいますが、そんなもんです、人間は。そしたらね、罪を犯すだけ、また悔い改めてください。完全に許されます。で、神様はそれを知って、私たちを導いてくださってるってことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そうするとね、そのゴキブリの罪は全て許されることになるだけではなくてね、ゴキブリが十字架信じないとダメでしょ。信じないゴキブリはただのゴキブリ。ただのね、意味がないだけではなくてね、忌まわしいもの。そういうもんですよね。信じてるものは何かっていうとね、義とせられるんですね。義とせられるってのは何かっていうと、正しいとせられる。つまり、一回も罪を犯したことのないものとみなされるわけ。そうするとね、どうなるかというと、私から見ると私はね、内臓のはみ出たゴキブリに見えるわけですね。しかしね、神から見るとね、神はね、十字架を通して見てくださるから、私たちに全く罪を認めないのです。高価で尊いと見てくださるんです。しかもね、宝石のように見てくださるんです。どうして？義とせられてるから。神の義とせられてる。私たちはね、正しいんです。そうするとね、私たちはゴキブリの内臓に飛び出たように見えますが、神からは宝石のように見え、そしてね、最高の祝福が私たちに来るのです。 ですからね、どういうことになるかっていうと、私たちは罪人であるんですけれども、まあ、一生懸命ね、清められようとしてる罪人ですよ。いいですか？清められまいとしてる罪人はダメですよ。ね。清められようとしてる罪人ですが、神様はね、私たちに罪を認めないだけではなくて、その十字架を信じているがゆえに、また、そのことのゆえにね、天におけるあらゆる祝福を持って私たちを祝福したのです。そう書いてあるでしょ、最初に。最高の祝福を与えられてるんです。それは何かっていうとね、私がね、十字架を信じて罪を悔やめ、それ神の前に罪を犯さないと決心したからです。それが皆さんね、祝福の土台なのです。だから皆さんね、私たちは罪人であれ、あり、罪の許しを信じたことが祝福の土台であるということをね、どうぞ覚えておいてください。ですから我々が良い行いをするってことはね、必要なことです。熱心に求めなければなりません。しかしね、罪を認めて十字架を信じる、悔い改めるってことが祝福の土台となっているということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、その上で信仰の使い方ってことがあるんですね。信仰っていうのは何かっていうと、信仰を使うっていうのは具体的にどういうことかっていうと、神の言葉に立って神の言葉を行うということですね。例えば求めなさい、そうすれば与えられますって神の言葉があるとすると、それに立つわけですね。求めなさい、そうすれば与えられます。そして求める。そうすると信仰を働かせたことになるから神の技が起こる。だから言葉に立って言葉を行うってことになります。で、そうするとね、それでね、決着がついたと思う人がいるんですが、実はね、決着がついたんじゃなくて混乱が始まったのです。なぜ混乱が始まったのかっていうと、信仰のね、働かせ方っていうと、そう言うとね、100通りもね、1000通りも1万通りも出てくるわけです。そうするとね、どう信仰を使っていいかっていうのをね、混乱する人たちが出てくるわけですね。あまりにも信仰の使い方っていっぱいあるから、ポイントをね、理解できなくなってくるんですね。御言葉の約束に立って信仰を使うってこともありますし、あるいは示しに立って信仰を使うってこともあるでしょ。そうするとね、示しとか御言葉の約束に立つなんていくらでも出てくるわけですよ。具体的にね。じゃあどうしたらいいのかっていうとね、その三つのポイントを押さえるってことが一つ大きなポイントとなります。それは信仰を使う上で中心的なポイントです。これを押さえるってことはね、一つ重要なポイントです。で、祈りを唱えとします。祈る。祈って、リンゴくださいとかそういうことを祈ることも大きな意味合いがありますが、御心を祈るってことが一つ大きなポイントとしてあります。そしてね、信仰を使う中心はね、御心を行うということなんです。ですから、御心を行うために祈るってことはね、重要な意味合いがあると。そしてね、感謝する。だから、土台は祈るってことで、御心を行うということを中心に祈り、そして感謝をするってことが、一つポイントとしてあるっていうことですね。どうぞ覚えておいてください。で、私はですね、進学校に入るときに、福音派にいたので、福音派のね、進学校に入ることになってたんですね。有名な進学校ですよね。トマメシ牧師が出たところ。名指しになっちゃうかな、それ。で、うちの教会にね、そこの進学生も出ていて、奉仕に来ていてね、私が進学校に行く希望を持ってるっていうのを聞いてね、進学校の方に行ってくださって、進学校のスタッフもね、私が入るために祈ってくださってたんですね。私も当然その進学校に入ると思ったの。そしてね、進学校のね、願書を出さないといけない時になって、まあ、その進学校に入ろうと思ったんだけど、ちょっと思ったんですね。聞き従いをしてたからね。まあ、どうせこの進学校だろうけど、聞いてみようと。 主よね、この神学校ですよねと私ね聞いたんですね。答えがない、聞いたんですね、答えがない、聞いたんですね、答えがない。試しましたね、神様はね。願書締め切り過ぎちゃった、答えがない、とうとう試験日になっちゃった、答えがない。こっちも粘りましたね、答えがないから動くわけにいかないから、そのままね受けなかったんです。そしたら進学校の方から言ってきましたね、聴講で入れって。で聴講で入ろうと思ったんだけど答えがない。そしてね、その時にね聴講でも入れなくなって、その時点でね整形進学校が示されたんです。それでね私ねそちらの進学校に行くことにしたんですね。でこれが人生を変えました。聞き従うことをやったので信仰を使ったんですね。そしてそのことによってですね神の技が起こってきたのです。でどういうことになったのかというとね、その整形進学校に入った時に私最初言われたんですね、あのいい生徒が入ってくれたって、まあ、5、6人若い人がいたからその人たちの一人として言われたんですね。石川先生がねそう言ってたよ、校長先生がとかなんか言ってくださいました。とか半年経ったらねカリスマになったでしょ。そしたらねこの進学校に最悪の生徒が2人いるってうちの一人になった、迫害を受け始めたんですね。ところがねその進学校に入ったことが幸運だったんですね。それは何かというと最初の進学校にはカリスマ批判のね牙城になったんです。賜物に対する否定する本を出してね、もしそこにいたらね私はね辞めさせられていただろうと思います。私の運命は大きく変わってきたと思います。ところがね整形進学校の方のねに行ったんですけど、一度ね進学校がカリスマ問題でいろんな悲しみを経ていたんです。だからカリスマ問題に対する対応がね非常に迫害を受けたんですが優しい対応だった。しかもね理事長がねカリスマだった。で理事長は辞めようとしてました。ところが私たちがカリスマだっていうことを知ってね私たちのところをやってきたんですね。そして言ったんですね、あなた方を守りましょう、あなた方が卒業するまで私は理事長にとどまります。で大きな助けがあったんですね。そしてねその進学校にいる中でいろいろ批判中傷を受けてね厳しい目に遭ってきました。具体的にね、そして教師会ではね私を退学させろっていうそういうような動議が出たんですね。ところがね、福音派の校長先生が守ってくださったんですね。理由は何かというと、何もしてないものを退学させるわけにはいかない。つまり何もしてないものを退学させろっていう、そういうような時代だったわけですよ、具体的にですね。そしてね、最後まで守られたんですね。そしてね、最後になったら逆転しちゃったんですね。それは何が逆転したのかというと、卒業式の時にですね、なんと私が総代になったのです。考えられないですよね。そしてね、その後にね、私、同窓会の会長になったの。大逆転が起こりました。もし前の進学校に行ってならば、卒業できなかったでしょう。私が卒業し、またカリスマの道を全うできたのは、そこにいたからであるということを思いますし、またその中において、神様のね、素晴らしい技と栄光を見ることができたということをね、思います。で、その時に、聞き従う。皆さんの人生は成功します。なぜ成功するかというと、神がいるからです。で、私たちに罪の許しと永遠の命を与えたというのは、これ自体が成功です。それとともにね、実際上の人生の成功をね、神様は与えてくださいます。それはそれを計画してくださっているからです。神の召しという形でね。でもしそれをですね皆さんが選ぶならば、 そのね、素晴らしい神様の栄光と技をね、見ていくことになるということをね、どうぞ覚えておいてください。で、この時に選ぶっていうことがね、重要なポイントとしてあるということです。そしてそれを中心に、祈りが基盤として、それを中心に感謝をしていく中で、主のね、素晴らしい技と栄光が表されるっていうことをね、覚えておいてください。うちの子がね、奇跡的な形でね、私立高校に入ったんですね。まあ、それは良かったんですけど、そこからね、ちょっと大変なことになってきたんですね。それは何かっていうとね、2人の子供が1人の子供を殴ったのかな。で、うちの子はそばにいて、それにはかかんなかったようですが、その犯人の1人にされちゃったんですね。具体的にね。それでね、3人無期停ってことになりました。そしたらですね、親である私とね、不審さんが呼ばれたんですね。まあ、向こうの両親も呼ばれてね。そして、学校に行ったわけですね。そしたらね、犯人の2人の子はあんまし何も言わないんですね。中学校から上がってきたことはよく知ってるので、交わりがあったんでしょうね。そしてね、うちの子だけに言うんですね。ここはお前の入るような高校ではないと。そしてね、犯人はっきりやめろって言ってくるわけですよ。具体的にね。これ不当だと思いますね。だって、犯人の中心は2人だから、うちの子は違うんだから、そうだったんですね。そしてね、帰ったんですね。で、帰った時私ね、言いました。感謝しろって。ね。こういうような目に遭うけど、感謝しろって。すべてを感謝しろって書いてある。で、この後ろにね、神の素晴らしい計画がある。あの、感謝を知ってることは強いですよね。まず精神的に揺らがない。同時に立場がはっきりしてる。ですよね。そしてね、それからまた、数ヶ月経って、今度は大変な問題が起こったんですね。一人の子供をね、何人かがいじめたんです。で、幸いにね、うちの子は、そのいじめた子のうちに入ってませんでした。そしたらですね、処分が出たんですね。で、その処分の内容は誰かっていうと、うちの子が処分されたんです。すぐね、犯人のお母さんから電話が来ました。うちの子がやったんじゃないですか。どうして、ヨハネ君が処分されるんですか。こう言ってきたんですね。そしたらね、学校の友達がね、校長先生のところに行ったんですね。犯人でもないヨハネ君がどうして処分されるんですかって。こう言ってきたんですね。だから非常に厳しい目にあったんですね。そしたら不思議さんが頭来ちゃってね。で、電話かけたんですね。校長を出せって言ってね。そしたらですね、職員室の先生たちはおっかながっちゃったようで、お母さんとは交渉しませんとかなんか言ってですね。そしてね、私と交渉しますとかなんか言ってですね。私と交渉することになったわけですね。それでね、向こうの先生方と会うことになったんですが、どうしたらいいかって祈ったんですね。聞いたわけですね。そしたら神様が言われたのは、すべてを感謝しなさい。それで相手の言うことをそのまま受け入れなさい。こう言われたんです。で、相手のことを受け入れてそのまま感謝する。それでね、行ったんです。そしたらね、受付に二人の女の人がいて、私の名前を聞いた瞬間、ぐーっとしました。これ大変な紛争が起こるぞと思ったんでしょうね。そしてね、部屋に行ったら、教頭と担任ぐらいが来るかなと思ったら、それプラスね、三人の若手の先生がやってきて、多勢に無勢、五対一。で、その時にね、思ったんですね。あ、これはね、怖がってるぞ。そしてね、話し合いを始めた瞬間に、向こうの話をしてた時にもう示されていることがあるんですよね。それは何かというと、相手の言うことを聞きなさいだから、相手の言うことを受け入れますって言ったんですね。 そしたらみんながね、一斉にね、で、そして話してる中で聖霊様が働かれました。そしたら何人かの先生はね、泣いてました。それで帰ってきたんですね。で、その中に何をしたのかって、感謝をしたんです。そしてね、感謝をしてるとね、起こることが結構分かることがあるんです。で、不思議さに言いました。こういうことが起こるからには、この高校に主の御心があると。だから主の技が起こり始めるから、見ててごらん。もしかしたら、私がこの高校で説教をするために、全校の前で説教をするために呼ばれるかもしれないから、見てて。なぜそう言ったのかっていうと、感謝をしてるから、何が起こるか見えることがある。私はですね、あ、これはね、主の技が起こるぞ。こういう不当なことが起こってんだから、その後ろにある神の手が動くぞ。って神様はね、示してくださった。そしたら、不当だと思ったんでしょうね。学園祭で、石出の石孤児院のパネル会をやってくれるってなったんです。僕ね、我々の孤児院だって知ってて。そしたらね、学園祭で伝道集会やってください。で、救われた人はみんなうちの教会に連れてっていいです。って言ったんですね。それから、久保田君のお友達の宇宙飛行士も招いてくださって、そしてね、とうとう向こうから連絡が来ました。ね、2年生と1年生かなが、の全員の前で、聖書のお話をしてください。で、私行けなかったんで、てるちゃんが言ってくれた。まさにその通りになって、主の技が起こりました。そしてね、ヨハネ君が卒業するときに、ある先生がメールが来たんですね。ヨハネ君が入ることによって、この教員室が変わりましたって。主が使わせてくださった。技が起こった。ですね。そうしましたらね、ヨハネ君が入ったときに言われたんですよ。お前の入るような高校ではないとやめろって。っていうようなことを言われたんですね。そしたら、次にベニ君がその高校に入って、フーちゃんが入ったんですね。そしたらね、フーちゃんはね、点数足りなかった。で、推薦で行こうとしたら絶対落ちますよって先生に言われたんです。でもね、やったんですよね。そしたら高校から連絡が来ました。このような生徒にこの高校に入ってほしいと。このような生徒がこの高校の望みです。一番最初、ヨハネ君でね、お前の来るような高校ではないと、やめろって言ったのが完全な逆転になってました。そしてね、ヨセフ君はおこぼれもあって、そこに入ることができたのですね。この時にね、神の言葉の強烈な力、神の真理の強烈な恵み、はっきりと現れてきたのですね。具体的にね。で、我々はね、特別な祝福をいただいております。それは神の言葉です。そして私たちが神の言葉に立ち、信仰を使うならば、その中でね、豊かな栄光と技を見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天野さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を出してください。何かご自分が一人ぼっちだというふうに誤解している方がいらっしゃいます。主の御心を見て進んでいくときにそうでないことがわかります。自分を見ているのでそうなるので、その、この見方を切り替えるように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導いてください。賜物があるんですが、前進しないので、その賜物が用いられてない方がいらっしゃいます。前進していくように。その時に賜物の働きが豊かに現れます。これは霊の賜物じゃなくて、人間としての賜物です。また、この両親との関わりが非常に悪い方がいらっしゃいます。すべてを感謝し、罪があったら悔い改めていきなさい。その時に、今まで見ていた見方がちょっと間違っていたということに気がつき、正しい見方になります。それが回復を与えます。 癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。ただその一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行いかようになってください。イエスキリストの御名によって命ぞ、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって命ぞ、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神です。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。歯がちょっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。喉が悪い方が癒されました。鼻と目がちょっと悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを下げず、感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。